いやどうもこんにちはこんばんは、お元気だったでしょうか。ゆとり教育が生んだ有害図書ことじじいの品格です。どうもこんにちはこんばんは、ご機嫌うるわしゅうしてますか、なんて言ってますけどもね。ちょっと今日は 2,3 言いたいことがあってこうまた更新してるんですけども、まず一つはあれですね、なんと言いましょうか、昨今の低層観念問題と言いましょうか、某芸人さんやら、某アイドルさんやら、某テレビ局やら、本当にもう低層観念トラブル多発事態と言いましょうか。本当にもう低層観念が一番大事かもしれない時代に直面しています。今、要はまさに大低層観念時代と言ってもいいでしょう。本当に、低層観念でございます。で、僕は常日頃からこのポッドキャストで低層観念つって、注意喚起していました。乃木坂ちゃんに、低層観念だけはちょっとしっかりしなければならないみたいな感じで、何ですか、古くは乃木坂工事中の綱引きをやる企画でね、伊藤純也さんがやる気満々すぎるがあまり背中がね、ジャージがちょっとめくれて背中が見えるみたいなのがあって、それを見てちょっとジジイはもう、はい低層観念みたいな、これダメですよみたいな、こっから全てが始まるんだよみたいな話をしたと思います。そっから始まりました僕のこの低層観念警察と言いましょうか、正さなければならないみたいな感覚に陥りまして、もう断るごとに低層観念、あこれも低層観念もダメ、こっからトラブル発展しますからみたいなのを口酸っぱく言ってきました。行き着く先はね、おそらくなんていうかな、あれ手のひらにカエル、でかいカエル乗せてる映像を見て、もう低層観念これを一番まずいですよみたいな、ちょっともう見るもの触れるもの聞くもの全てを低層観念でもう傷つける、もう僕も低層観念イップスと言いましょうか、もうバカなってる時代がありましたけども、ですけどもやっぱこの昨今の本当に低層観念で身を滅ぼすと言いましょうか、なんならもう一企業が危うい状態になってますから、ここは一つ今一度もう低層観念の使者として舞い戻ってきたわけでございますけども、ですよ、そこで僕らの乃木坂46プライベート写真流出ありました。はい、レンタンでしたね、岩本蓮香さんプライベート写真流出で、まあ今活動自粛でございますけども、まあ何ですか、裏切られたとか悲しいみたいな気持ちは皆さん湧いたかもしれないですけども、僕はもう全く湧かず、やっぱこれは今一度やっぱ低層観念という僕の継承が足らなかったなと、もっともっと言っとけば防げたかもしれないとか、もっと僕に影響力があればあの事件、あのプライベート写真は流出しなかったのかもしれないという気持ちになりましてね、やっぱ今一度本当に言っていきましょう、低層観念をね広めていきたいなと思いましてですね。けどあれって僕は全容を全く分かってないんですけども、誰が流出させたんですか、あの写真を、どっから漏れたんですか、レンタンから漏らしたんですか。でもレンタンからそんな自爆するようなことしないでしょうね、え、おそらくあれは男性の方が、男の方がまあ 10-0 で悪いと僕はもう断定しますけども、僕は本当もうちょっと視野狭い型人間なんで、しませやで本当にもう万華鏡みたいなほんま視野の狭さでやってるんで、そうに違いないと、断定していきたいなと思いますけども、そこでですよ、このポッドキャストでもちょっと前に継承しました僕が、あれですね、乃木坂工事中の二次元推しキャラ発表会みたいな企画の時に、まあ、乃木坂メンバーが好きなアニメとか好きな漫画の推しキャラを発表するみたいな企画の時に、どうやらちょっと乃木坂メンバーのちょっとね、人を見る目というか男を見る目がちょっとまずいのではないかなと。これはもう十中八九、もう DVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV V9、V10 もあり得るぞみたいな、ちょっと、なんていうかな、なんでしたっけ、なんか、ロイヤルストリートフラッシュの上を行く存在みたいな これはとんでもない、とんでもない男やぞみたいな話をしました。最悪のもう条件が揃いに揃った、とんでもないぞと、警鐘を鳴らしましたけども、やっぱり、レンタのあれを見る限り、やっぱりこう男を見る目というのが一番大事かもしれない。レンタン。だってそこさえちゃんとしとけば許されない行為でございますけどもね、アイドルの恋愛というのは本当にご法度中のご法度。もう一発レッドでも、もういいような僕は気がしますけども、でもやっぱ擁護したい僕はレンタンを。なんというかこう、武骨な男と言いましょうか。気概のある人間が良かったですね。もうなんていうかな。あのプライベート写真を僕はもう墓まで持っていきますみたいな。あの写真が流出したら僕はその場で舌を噛み切りますみたいな。やっぱそれぐらいちょっと本気度。本気度のある男性やったらよかったですね。いや、まあ、どっから漏れたかはわからないんですよね。そうなんですよ。レンタンから自爆という可能性もゼロではないんで、なんとも言えないですけども。でも男が悪い。男が悪かった。まあ、しょうがない。しょうがないかな。ちょ、なんとも言えない。難しいですよね。やっぱアイドルと恋愛というのは、なかなか。答えが出にくい問題ではございますけども。まあ、とにかくちょっと連弾は修羅の道ですよ。これ、アイドル続行っていうことでしょ?ね。自粛が終わったら、アイドルがまた始まるわけですから。いや、大変ですよ。本当に。やっぱ、マッチュンとかを見るとね、なかなか本当に大変な道ですよ。異性問題からの復帰というのは、注意深く見ていきましょう。よろしくお願いします。ってことで。あとは、やっぱ、久保ちゃんですよね。久保の C ちゃんですね。久保の C ちゃんがやられてました。乃木坂は俺の日本の初の有観客ライブっていうんですか?有観客イベント。青春文化祭、なんつってね。青春を浴びたいをコンセプトに、こう、久保ちゃんがね、できなかった青春、15、6で乃木坂入っちゃったから、まあ、青春らしい青春がないから、まあ、それ取り戻そうや、みたいな感じで、まあ、青春、盛りだくさん、青春浴びたい、言うてましたけども。ねえ、その久保ちゃんのルーズである、宮城県の、何ですか、アーティストとか芸人さん、モンキーマジックと歌ったりとかね、毎週、曲流している、オープニング、エンディング、ねえ、やられている、モンキーマジックと歌ったりとか、サンドイッチマンとコントしたりとかね、ショートコントですか、やってみたりとか、あとは久保ちゃんと縁のある、古田新太さんとか、ヨーロッパ企画の面々、と、まあ、舞台、演劇をやろうや、みたいな、やられてましたね。で、なんか、何でしたっけ?みんなと一緒に、お客さんと一緒に合唱をやるみたいな、ピアノをね、久保ちゃんが弾いて、みんなで歌おうやっていう、あの企画があったりとか、まあ、とにかく青春詰め合わせ、盛り合わせパックでございました。なんですけども、いや、ほんと何回目でしょうか?僕が久保ちゃんに、この話をするのは、やっぱ、久保ちゃんの思う青春と、やっぱ僕らが食らってきた青春、もう僕ら、らってつけますよ。これを聞いている君もそう。もう本当に、その久保ちゃんみたいなきらびやかな青春、あんなものはやっぱ幻想に過ぎないと言いましょうか。あれは、ないんですよ。やっぱ僕らからすると、アトランティスよりないんですよ。本当もう幻中の幻と言いましょうか。でも、久保ちゃんは、あったんですよ。あったというか、仮に乃木坂オーディション落ちた。で、普通の高校進学したら、あの、イベント通りの、青春文化祭通りの青春が、3年間がもう、確約されていた存在、やから、こその、やっぱ、やっかみと言いましょうか。やっぱ、もう、この持たざる者のなんか、境地と言いましょうか。本当それが、うずくという、感じでございますね。だって、何もなかった。ですもんね、思い出らしい思い出が言ってたかなっていうぐらいなんか覚えてない思い出がゼロに等しいですね。なんか嫌なこととかあれってなんかいじめやったんかなみたいなのはずっと覚えてるんですけど、別に楽しいことがなかったからなんか別に思い出したくもない日々と言いましょうか、そんなもんでしょう。やっぱ高校生なんてね。なんでそのやっぱ久保ちゃんのね、乃木坂行ってようが、行かなかったであろうが、もう、100点満点というのはもう確約されているというのは本当にもう強欲ですよ。その乃木坂受かって、レコ大行って、 レコ大取って、紅白毎年出てみたいな、ほんと輝かしい芸能人が、やっぱあの青春をも取りに行くというのは、本当に強欲やなと僕は思いますよ。もうダメ。久保ちゃん、本当につつましく、行きましょうよ。水、なんか水茶漬けみたいなのちょ食べてる時代に戻ってほしいよ、僕は久保ちゃん。あの日々、水道水茶漬けみたいな、あの時期に僕は戻ってほしいなと思いますね。やっぱあれぐらい、なんか、つつましい感じ。ちょっと今本当にもう、とんでもない状態入ってるんで。なんで、ちょっと僕も、青春文化祭していいですかね？いいですかね？っていうか、ちょっと、もう、見せつけるというか、教えてあげるというか、これが本当の青春だ。大多数の青春というのはこれだ。を僕は体現できるんで、この持たざる者の青春というか、これが青春だぞ、久保ちゃんというのを、僕が体現したいんですよ。ね、だって久保ちゃんがその青春文化祭で、モンキーマジックとコラボなら僕はもうね、高校時代、フォークソング部出身でございますから、俺はもう、もうそっちがモンキーマジックならこっちはもう村下幸三さんよ、もう今は亡き、村下幸三さんや。村下幸三さん。やし、何ですか、サンドウィッチマンとショートコント、コントなら僕はやっぱ高校時代一人でコントもやってましたからね、文化祭で、奇跡のやや受け、なんならドンズベリもありましたし、マジでお前トラウマレベル、もう PTSD ぐらい覚えてないんですよね、その記憶が。もうあんなん全然10代が食らっていいストレス量じゃなかったですね、あんな体育館で一人でコントで滑るなんて。やっぱ今でも本当嫌すぎて思い出せないですもんね、体が拒否するというか蓋してる状態なんで、まあ、いけますね。コントもできるぞ。ですし、あとは演技ですか？古田新太さんとヨーロッパ企画と一緒にコラボで演技しちゃうよって言うなら、ジジの品格は、劇団出身でございますからね。大人になってから劇団に入った過去がございますから。で、演技もできるぞ。ほんと演技派ジジでございますから、ほんと俳優な面と言いましょうか。あいうえおあおみたいな。あめんぼ赤いなあいうえおでございますから。これ負けてられない。勝てます。はい。だから、なんと言いましょうか。だからできるんですよ。ジジイの品格も、青春文化祭をぶち上げられます。限りなく近いのができますね。がっぷり四ついけますね、今。この世で。この世で、今、久保ちゃんとがっぷり四つで、青春文化祭できるのはジジイの品格ですよ。ほんと、久保ちゃんが青春を浴びたいと言うならジジイが青春ぶっかけますよ。本当に。これが青春だ。ぶっかけるはあかんな。なんか良くないな。なんかあれですよ。なんかぶっかけ、冷や水をぶっかけるみたいな。そっちのぶっかけですね。ぶっかけうどんとか。じゃあ、これ低層観念ですね。ちょっと自分に低層観念と言いましょうか。ね、何か誤解を誘惑させるようなこと言っちゃいましたけども。まあまあ、僕が言いたいのは、そう、久保ちゃんに青春をぶっかける。その、冷や水的なね。もうこれだ、食らえ、青春食らえってことですよね。そういう感じでございますけども、どうですか。だから最終回もかけて、このポッドキャストのイベントぶち上げたいなと思うんですよ、僕は。いかがですか。だから1年ぐらいかけて本当に場所も抑えてやるというのはどうでしょうか。1年あれはできるでしょうね。なんか演技なりコントなり全てがなんでね、できたらいいなと思いますけども。ありちゃいます？ちょっと今パッと言っちゃいましたけど、そういうほんまに義援金みたいな集めて、義援金というか、義援金ですね。だから、なんて言うんですか？キックスターター的な、クラウドファンディングって言うんですか？的な感じで、やっぱ、金額に応じてこう、横浜アリーナ抑えましょうよ！横浜アリーナ、抑えれるんですか？ GG 一人で、果たして。何歩かかるのかも謎。ほんま全てが謎。ぶつけましょうよ、だから。青春文化祭。浴びろ。浴びろ青春。何でしたっけ、久保ちゃんがなんか、ジャージずんだカラー、ずんだカラー、なんか黄緑みたいなジャージ着てやってましたけど、やっぱジジイはほんまにもう、なんか、なんとも言えない色。くすんだ。くすみグレーみたいな。くすみグレーのなんか、黄ばみかな。くすみ黄ばみ。 くすみ黄ばみイエローで、くすみ黄ばみイエローで、いいですね。くすみ黄ばみイエロー柄の、柄のというか、デザインのジャージでちょっと対抗しましょうよ、久保ちゃんと。やっぱりこれは負けてられない。あんなね、青春はほんまないんですよ。久保ちゃんの思い描く、でもあるんですよね。そこなんですよ。なんか僕がこう、悔しいのは。ですので、ちょっとこれはやりましょうよ。この通年、一年で。頑張りましょうよ。って感じでございますけども。そうですね。残った時間はあれやりましょうよ。乃木坂工事中の話をしましょうよ。ねえ、やっぱだいぶ溜まってます。だいぶ溜まってるというか、もう最後に、乃木坂工事、だから、そうか、二次元推しキャラ以来ですね。はいはいはい、なんかね、一ノ瀬ちゃんか、一ノ瀬ちゃんがなんかとにかくやばいみたいな、とかね、梅ピオの推しキャラがやばいみたいな話しましたけども、今回、やっていた企画がですね、ヨダランドヨダランドでございました。ヨダちゃんが卒業なんでしょ？もう2月の22、23で卒業ということで。まあ2月22って言ったらね、やっぱりこう、乃木坂の日でもありますし、プレイステ4のね、発売日でもありますね。やっぱ僕からしたら思い出深い2月22でございますけども。まあ、久保ちゃんのやりたいことをもう、とことんやる企画でございましたけども、今週がもう、本当に面白かった。こんな、もう、どれぐらい面白い、フォレストガンプより面白かったかもしれないですね。フォレストガンプ以上、レッドクリフ以下。レッドクリフ以下ですね。はい。でございましたけども。で、まあ、とにかくヨダちゃんがやりたいこと、これまた修学旅行みたいな感じでやりたいみたいな言うてましたね。やっぱこの、乃木坂メンバーの、普通憧れみたいなのは何なんでしょうかね。久保ちゃんしかり、ヨダちゃんしかり。なんか、やっぱ旗から見ると、アイドルの方が100倍いいような気がするんですけども。でもやっぱアイドルからしたらそういう普通が、いいんでしょうね。なかなかやっぱこう、相反すると言いましょうか。なかなかね、うまいこといかないもんですね。なぁと思いますけども。で、ヨダちゃんがね、ずっと凝っている、オリジナル T シャツをメンバー一人一人、ちょっとメッセージみたいなのも添えてね、メンバー来てやってましたけども、どうでした？例えば、アーヤとか良かったですね。小川彩ちゃんの赤い生地にね、緑の文字でプチトマトみたいなの書いてる。これセンスでしたね。素晴らしかった。とかありましたけども。ね、あとまあ、林さんのね、絆。友達と、まあ、絆オムライス作ったよみたいなのがあって、で、T シャツにも、絆って書いてる。なんか珍しいですよね。ヨダちゃんがああいういじりをするって、すごい珍しい現象やなと僕は思ったんですけども。あんまりしないですよね。ヨダちゃんって他人をいじることを。してるかな？後輩は特にしてないイメージがありますけども。いいですね。ああいうヨダちゃんからのラストいじり。完璧でございましたけども。で、ちょっと僕が気になったのがこの T シャツのくだり。遠作ちゃんがどうです？皆様。遠藤桜さんの T シャツはご覧になられましたか？その、遠作ちゃんが終始猫背やったんですよね、あの収録。猫背でやっぱちょっとでもなんか文字を見させないようにしてるような気がしたんですよ、僕は。とかも布団で隠す場面が多々あったんで、そこ布団でね、もう完全にガードするのが、結構見受けられたんで、これよっぽどなこと書かれてるんちゃうかなと思いましてね、ヨダちゃんが、遠作ちゃんに、強烈ないじりというか、遠作ちゃん的にも触れられたくないみたいな、いじりをしてる可能性あるなと思って、ほんと、ずっと注意深く見てたんですけども、なかなかわからなかった、ほんと解読したいですね。今一番解読したいものって言ったら、遠作ちゃんの T シャツですね。一体何が書かれていたのか、気になるところ、ほんともう、全然、なんかエジプトの壁画とかよりも僕は解読したいですね。今、人類のためになるんちゃうかなと思いますね。あっちの方が。遠作ちゃんの T シャツ解読する方が、この人類のために僕はなるなと思うんですけども。まあまあまあ。まあまあまあ。あれでございますけども。で、まあ初めにやっていた企画が、ヨダちゃんと答えを合わせましょうみたいなのやってましたけども。 まあ、ヨダちゃんといえば、やっぱ奇想天外な発言がいつも注目されがちですから。だから質問に対して、ヨダちゃんも何と答えるか、メンバー全員で考えるみたいな企画がありましたけども。で、お題が、卒業後にやりたいことは何みたいなお題でございましたけども。で、シンキングタイムスタートってなった時に、もう、激早。お題読んでる、まあ、速攻よ。読んですぐ、梅ピオが、いやもうテレビで言えない。テレビで言えないみたいに言ってた。いや、あれ、怖かったな、僕。あのスピード。いや、どんな会話してるんですか？一体、乃木坂46の3期生は、楽屋なり、プライベートなり。やっぱね、普通なんか、恋愛がしたいとか、なんか、朝まで飲みたいとか、まあ、ギャンブルちょっとやってみたい、みたいなんかなと思ってたら、もう言えない！これはもうテレビで言えない！みたいな、もう怖いのよ、梅ピオのあれ。もう。とんでもないこと言ってるんですよ。結局答えはバリカンでちょっと反りたいみたいな答えでございましたけども、いや、あれやっぱテレビ向き、表向き、オフィシャル回答でございましたけども、いや、ほんまのほんまもとんでもないよ。だって、あんな速度で梅ピオが言うんですから、もう考えたくもないよ。ヨダちゃん、でも完全に犯罪系でしょ、もうブラックな。設楽さんもね、コカインとか、みたいな、なんかマリファナスみたいな感じ、みたいな言ってましたけど、多分そっち系ですよね、限りなく。これはほんと邪水の息を出ないですけども、かなりブラックなこと言うてるんでしょうね、おそらく、ヨダちゃんは。当てたいな、だから僕も、ほんまのほんま。ほんまのほんまバージョン当てたいな。何かな、だからそういう犯罪系ですよ、おそらくも。何かな、犯罪系、特殊詐欺とかかな。オレオレ詐欺をやってみたいとか、そういうこと。なんかああいうのあったじゃないですか、そういうメールで、ある日突然小栗旬ですみたいな、仲良くしてくださいみたいな、なんでしたっけあれ、なんかなん、何やったっけ？なんかそういう知らない人と一般人と仲良くなりたいから送ってきましたみたいな感じで送られてくるんですよ。小栗旬さんがね、と語る。あの犯罪者が。で、なんか仲良くラリーしてたら、なんかしょうもない理由でお金が必要みたいなの言うんですよね、確か。何やったっけな？なんか僕も来たんですよね、そういう。なんかたまたま家に財布が置いてあって、みたいなね、なんか中入られへん、家の中入られへんくて、なんか鍵なくしたかで、でもお金を払わないけないからみたいな、指定の口座に振り込んでみたいな感じで、振り込むか振り込まんかで詐欺になっちゃうんですけども、みたいな感じでヨダちゃんもやるんちゃいます、あれ。ヨダ勇気ですパターン、本人がもう本人として、なんか芸能人は疲れちゃうからこうやってなんか適当なアドレスに送っちゃいましたみたいなパターンで、うん、ご本人登場パターンというか、特殊詐欺、ご本人登場パターンやりたいとか言ってるんちゃいますよ、だちゃん。やっぱクレイジーなんで、前代未聞でもありますけども。いや、けど、それって、詐欺に当たるんですかね？ご本人が、お金が必要っつって、お金を請求して振り込んだ場合、それはもう、詐欺には当たらないですよね。いや、わからない。詐欺になるのかな？まあ、わからない。知らない。やらないしね。何より、知らないより何よりやらない。ヨダちゃんはそういう特殊詐欺をもう撲滅する派ですから。よくありますよね。銀行の ATM とかで。なんか、TOKIO の城島さんとかがリーダーになって、警察官の服着て、いろんなタレント、ザキさんとかやってましたよね。そう。ザキさんとかが一緒にね、TOKIO の城島リーダーとかと一緒に、敬礼みたいなしてましたよ。こっち見て、睨みつけながら敬礼みたいなしてましたから、あっち側。もう正義の味方でございますから、ヨダちゃんはやらない。考えるだけで無駄。はい。そういうのが詐欺になるかどうかなんて知らない。もう、丸山弁護士に聞いてください。そういうことは。僕には知らないことなんで。で、まあいろいろありましたけども、どうですか？あとはまあ、バルシャーク耐久もありましたね。バルシャークを、誰が一番長くできるかみたいな企画も良かったですね、あれは。そう、ヨダちゃんがもうすぐね、速攻でダメになってましたけども、 で、最後、池田テレサちゃんと久保ちゃんが残って、久保ちゃんがちょっと脱落しちゃって、池田テレサちゃんが優勝みたいなのありましたけども、あれをちょっとね、もう一回よく見てほしいんですよ、皆様。まず、やっぱ、ヨダちゃんのバルシャークが一番綺麗でしたね。やっぱ、やり慣れているのか何なのか。やっぱ、バルシャークって、その地面と足を平行に、水平にするというのが、やっぱ、バルシャークだと思うんですけども、それができてたんは、もう、ほんま、ヨダちゃんだけでしたね。そう、ヨダちゃんが、だからちゃんとルールに則ってやってた、スポーツマンシップに則ってやってましたね。ほんま、なんていうかな、バルシャークシップとも言えますね。バルシャークシップに則って、正々堂々とやってました、ヨダちゃん。あれは感服しましたよ。よかった。ですし、その、久保ちゃんと池田テレサちゃんが一騎打ちの時に、設楽さんが、うわ、ラスト残ったんが久保と池田やみたいな時に、それを聞いてすぐ久保ちゃんがもう、座るように脱落したのが良かったですね、あれ。その、後輩に花を持たせるために、私はもうやめますみたいな、降りますみたいな感じ。あの姿勢はちょっと、かっこよかったですね。かっこよさもありました。負けの美学というか、先輩の美学みたいなのが出してましたね、久保ちゃん。あれは良かった。ですね。バルシャーク耐久はそんな感じでございますね。あとは、そうですね。罰ゲームですや。お箸を使ってね、小豆を、なんか隣の皿へ移すみたいな。で、お腹には風船がずっと膨らみ続けている、そのプレッシャーに耐えながらできるかみたいなやってましたけども。で、まあ、結局全然できずに、お腹の風船がバーンって破裂してましたけども。いや、あれ衝撃見ました、皆さん。その、4回ぐらいリプレイ流れてましたよ。乃木坂工事中でも、あの風船の衝撃やばすぎるってことで。何回も何回も、リプレイ流してましたけども。だってその風船が割れた時、カメラ揺れてましたから、ビビビビって。だからあれとんでもない衝撃があったんですよ、ヨダちゃんのお腹。だって揺れることないでしょ、あんな5メーター、10メーター先の風船が割れてカメラが揺れるって、よっぽどな衝撃ですよ、あれ。いや、計算したいな、僕は。何かを。何か、本当にガリレオみたいに地面に、うわーって数式みたいなの書きたいよ。求めたいよ。あの衝撃はどれぐらいなのかみたいなのを。求めたいですね。本当に。だから大丈夫かな、ヨダちゃんの内臓とか心配ですね。内臓ぐちゃぐちゃになるよ。あんな衝撃直で食らったら。心配、ヨダちゃんの内臓が心配でございました。で、あの罰ゲーム、もうくじ引きでありました。で、くじ引きでそのセミを食うとか、風船とかありましたけども、ジャンルの中に毒ってありましたけど、あれは大丈夫なんですか？結果引かなかったですけどね、毒はヨダちゃんを。だって終わりじゃないですか、毒引いたらもうヨダちゃん。ジエンドですよ。ヨダちゃん、殉職みたいになっちゃうんで、工事中のあのスタジオで。本当にデスゲームでしたね、あの回は本当に。ヨダランドというのは本当思ってる以上に、イカゲームみたいな感じで危ないゲームですよ、あれは。危なゲームでございました。いやー、あとはそうですね。あとは、行きたくないな、もうヨダランドは怖い。そうよ、設楽さんも撃たれたかみたいな言ってましたからね。そう、風船の時。それくらいの衝撃あったんでしょうね、あれは。あとはあれですね。梅ピオとの相撲ですね。これでした。相撲。梅ピオとの相撲。もう、大一番でございましたね。この相撲、冬場所。乃木坂大相撲、冬場所。見応えのある取り組みでございましたね、あれは。よかった。まあ、なんていうかな。まあ、なんかの番組で以前相撲を取って、梅ピオに負けちゃったんですよね、ヨダちゃんは。だからリベンジしたいってことで、もう一回、最後やるぞみたいな感じで、取り組み行われてましたけど、なんていうかな、やっぱ良かったのがやっぱ梅ピオでしたよね。梅ピオのガチ具合というか、なんていうかね、そのまあ持久戦になって両者ヘトヘトになって、でヨダちゃんが梅ピオのこう足をもう両手でグッと持っていけるか倒すかみたいな時に梅ピオがもうぶん投げて終わるみたいな感じでございましたけども、そのなんやろね、もうヨダちゃんラストですよね。出演もほぼほぼラスト、工事中、 優秀の美を飾らせるみたいな考えはなかったんですよ。梅ピオはやっぱガチの人なんで、やっぱもう神奈川県の本当にもうヤンキー魂出てましたね、あれは。何でしたっけ、もう場所は忘れましたけどね、地元は忘れましたけど、ヤンキー魂ですよ、あんなんだって。普通は、ヨダちゃんがもう両足持った時点で、もう、なんかね、花持たせるじゃないですけども、倒れるっていうのが綺麗な流れかなと思ったんですけども、やっぱそこを投げる梅ピオ。すごいよ、あれは。思ってる以上になんか、こう、起きて破り感というか、ルール無視具合が良かったですね。やっぱ最後はなんか、ね、相手に花も出せるのがセオリー中のセオリーですけども、やっぱそこをね、関係ないぞっていうのがやっぱ乃木坂流なんですよ。これもうほんまにルール無用、これがなんかバリバリ行くぜよろしくみたいな感じ、やっぱなんかヤンキー感がありましたね。やっぱ辞める時の儀式みたいな感じで、やっぱ最後はこうなんかね、ボロボロにならんとダメみたいなね、勝つんじゃなくて、やっぱ負けさす。やっぱね、そういうのあるじゃないですか。やっぱ抜けるの大変ってね、暴走族とかヤクザとか。やっぱ入るときも、やっぱ抜けるとき大変みたいな話あるんで、やっぱそういうマインドちゃいます？梅ピオなりの。梅ピオなりの花の持たせ方と言いましょうか。よかったですね。で、買ったときのコメントもよかったですね。なんか、梅ピオが買ったときに、まだまだ時間がかかるぞ。みたいな、結構棒読みやったのが気になりますね。まだまだ時間がかかるぞ。なんか、とにかく棒やったんですね。ちょ、棒、うん。棒で、まだまだ時間がかかるぞって言ってたのが気になりましたね。やっぱりこう、最近ずっとこう、デンちゃんと一緒におるから、年末年始もデンちゃんと一緒におったが、弊害からなのか、結構、デンちゃんっぽい喋り方でしたね。昔の。かつての佐藤楓さんかのような喋り方がすごい気になりましたけども。まだまだ時間かかるぞ。何なんでしょうか。まだあるんですかね、あの相撲が。ひょっとしたら。あれで終わりじゃなくて、まだもう一戦あるかもしれないですね、次回。なんかそんな気もしてきましたよ。だってまだまだ時間がかかるなってことは、なんかまだやるぞみたいな感じでしょ。どっかである、あるかもしれないですね。2月22日でしょ。だから2月20日、だから来週。なんか、あるかもしれないですね。ゲリラ的に。ゲリラ一戦。まあ良かったですね。なんかそういう、ああいう忖度相撲というか、両者怪我ができない状況での相撲の取り組みというのは、見応えがありますし、セコンドも良かったですね。バナナマンセコンドも。結構、日村さんが名セコンドな感じで良かったですね。投げ方を教えてあげて。で、なんかすぐ物にできていたあの梅ピオとか良かったですね、あのシーンは。良かった。あれあるんちゃいます。だから、あ、分かったかもしれない。その、2月22やるんちゃいます。あ、23かな ?2 月23、最後、ヨダちゃんのラストのラストで、一戦あるなと僕は今見ました。わかりましたね、梅ピオの狙いというか、演出みたいなのが。ああ、そういうことですよ。センターステージみたいなとこやりますよ。センターステージで最後の取り組み行われるんちゃいます？あの、なんていうかな、花道。花道の先、あの、円形状の、あっこ。あっこのせり上がりとかでやるんちゃいます？梅ピオとヨダちゃんの最後の取り組みみたいなのが。なんか、ハウスとか。ハウスのちょっとなんかフリータイムみたいなのあるじゃないですか。転がった石を、奈良生でしたっけ？もうなんか、ちょっとフリータイムみたいな、なかったでしたっけ？だいぶ感覚で喋ってますけど。まあなんか、なんかさ、そういうフリータイムでやりますね。感想の時とか。ヨダちゃんと梅ピオの最後の一戦が、あの、センターステージで行われる、あの、円形のね、ほんと終わりを押し出しとかあったら。押し出し、土俵から落ちたら本当に終わり。大きいか必死よ。ほんともうスマブラみたいになるよ。ほんと、落ちたら終わり。いいですね、スマブラや。スマッシュブラザーズですよ、本当に。スマブラ、スマッシュシスターズですね。スマシスでございます。だから、活目せよってことですよ、多分、梅ピオの。まだまだ時間がかかるなっていう、あの一言。 はそういう布石やったなと。これ答え合わせしましょうよ。最終日。でございますけども。あとは最後パイ投げありましたね。バナナマンと、ヨダちゃん、クボちゃん、梅ぴょ、5人で、遠慮なしにパイ投げしたいみたいなのが良かったですね、ヨダちゃんの。またこれも久しぶりに見ましたね、パイ投げ。パイ投げは初めて見たかもしれないですね。なんか罰ゲームであれを食らうみたいなのはありましたけど、あれをなんか雪合戦の要領で投げ合うみたいなのは初めて見ましたね。いや、バラエティやってましたね。よかった。やっぱ良かったんが、そうですね。要は設楽さんちゃいます？設楽さんの、見ました？なんかあのサイドスローみたいな投げ方。サイドスローで、結構当たってましたよね、顔面に。そう、すごかったんですよ。あの、コントロール。設楽さんのパイ投げコントロール、えげつなかった。かっこよさすらありましたね。あの、スナイパー具合というか。いや、なんか100発100中ぐらい具合は。本当もう、あのサイドスローはまあもう、なんやろね。ランディ・ジョンソン以来じゃないます。あんなサイドスローすごい人って言ったら。ねえ、とか、高津さんとかね。ヤクルト・スワローズ昔の。サイドスロー。彷彿させる。素晴らしい投球でございました、設楽さん。で、設楽さんがそのずっと、パイ投げが置かれてある机に陣取ってのが良かったですね。めちゃくちゃ設楽さんですよね、あれ。なんか、乃木坂メンバーは、なんか、うついとかを気にしてか、結構その机から離れたところで結構うろうろしてたんですけども、設楽さんが机から動かない、もう本当に。そう、ずっとパイが置かれているところに陣取って牛耳って、もうボンボンボンボン投げたり、もう直接、当てたりみたいなのしてましたけども、よかったですね。とか、結構日村さんのああいう、なんていうかな、攻める姿勢みたいな。相手を汚れさすみたいな、あまりしない方ですけども、あの時はやってましたね。やっぱヨダちゃんの卒業もあってか、結構普段やらないことをしてました。見事、本当なんか珍しいもんみたいなと。よかったですね。面白かった。ですし、また設楽さんですけども、パイ投げの時の、乃木坂メンバーがもう直接、設楽さんに、こう、パイをぐちゃって当てようとするときに、設楽さんが、クロスカウンターみたいにあのパイを、乃木坂メンバーに直接当ててた、あの、ポートテク、えぐなかったですか？ちょっと、何回かやったんですよ。ヨダちゃんにやったりとか、梅ぴよとかにもやってましたね。あんなパイで視界が、塞がれている中、あれできる、あのクロスカウンター打てるというのは、これもうとんでもないよ、設楽さんの過去。ほんま、なんか14歳みたいな T シャツ着てましたけど、それこそ14歳の頃、とんでもない、壮絶な、秩父でしたっけ？ね、埼玉県は秩父、もうとんでもない人間やったなと思いましたね、あれできるってことは。あの年でもなお、かっこいいですね、あれ、クロスカウンター、パインと、視界が塞がれている中のクロスカウンターというのは本当に見応えのある映像でございました。とにかく設楽さんかっこよかったですね。よかった。ですし、あとは、そうね、やっぱ設楽さんが結構ずっこけてるのもよかったですね。クリームで滑らせて、結構怖いこけ方みたいなのしましたけど、ね、やっぱ爆笑問題の太田さんとかもありましたからね、昔というか最近ですけど、ザ・マンザイでしたっけ？ザ・マンザイの生放送でね、なんか、そのケーキのクリームに滑って転んで気絶するみたいな、あれ彷彿としました。ちょ、怖いんですよ。あの手の芸人、あの年齢層の芸人がクリームで滑ってこける映像ってちょっと怖いんです。ほんと僕。ヒヤッとするんで、ちょっと、やめてほしい。やめてほしいなと思いましたね。で、まあ、掃除で良かったんが、その、ヨダちゃんよりも、梅ピヨとか、クボちゃんが、楽しそうな顔してる場面が多かったのが良かったですね。素晴らしかった。ですし、その、最後の最後、パイ投げ終わった時に、ヨダちゃんが、うわ、楽しかったみたいな言った時。で、日村さんが、うわ、楽しいか。ああ、よかったよかったみたいな、あれ。めっちゃ良かったですね、あのやりとり。 まあ何気ないやりとりですけども、あっこ一番良かったですね。なんかよかったよかった。すべてがなんかヨダちゃんの8年間ですか9年間みたいなんがこうグッてなってましたね。いや良かった感じでございますけども、今日は以上でございますか。え、次回は音楽王ってことでしょ、乃木坂46音楽王。やっぱ黙っちゃないよ、本当にジジイのやっぱ音楽への愛、音楽マンでございますから、負けないですもんね。たびたび言ってますけど、イントロね。そうそう、イントロクイズ、多分僕、相当強い自信ありますね。負けない。絶対。まあ、多分ボーイがまだ流れると思うんで楽しみにしましょうよ。バナナマンビーキのね、曲が、ブルーハーツやら多分流れると思うんで、楽しみに、見たいなと思います。ありがとうございました。